はい。2021年明けましておめでとうございます。去年はコロナに明け暮れた1年でした。でもまた今年もまたどうやらコロナに左右される年になりそうです。皆さん、自分の身は自分で守って、手洗い、うがい、マスクを忘れずに、たくさんの人が集まるところは要注意です。今年も我慢でしょうか。ワクチンも夢ではありません。それでは福島鍋1月号をお届けします。表紙は上見鍋中学校1年生35名が福祉体験学習の一環として車椅子を体験している写真です。生徒たちは、動きます、動く前に一言あると安心とマスクをして学習しています。次は目次です。2ページ、新年のご挨拶。3ページ、新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう。4ページ、自宅でできるリハビリ。5ページ、生活支援コーディネーターだより。6ページ、ご寄付の報告とお礼。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、新年のご挨拶。みなべ町社会福祉協議会会長、小谷真知子さんからです。新年明けましておめでとうございます。町民の皆様方におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。旧年中、皆様方から受けたまわりました社協会費をはじめ、各種事業に対しての温かいご支援、ご協力に対して厚く御礼申し上げます。さて、昨年の年頭は東京オリンピックが開催される年だということに誰もが疑問を抱いていませんでした。しかし、私たちが経験したことのない新型コロナウイルスの感染予防のため、春先から学校が一斉休校になり、全国に緊急事態宣言が出たことにより、私たちの生活は一変し、今なお収束の気配が感じられないままの年越しとなりました。様々な行事が中止になる中でも、秋の赤い羽、共同募金では地元の小学生の児童会の生徒さんが例年通り参加してくれ、その元気な呼びかけに多数の方が募金に協力してくださいました。3密という言葉が昨年の流行語大賞に選ばれ、以前の当たり前の生活からニューノーマルへと個に向かって孤立していくと危惧されるコロナ禍の中ではありますが、地域の中での助け合い、人は人によって助けられているという文化は決して時代遅れでも不要不急でもないと思っています。ウィズコロナの中で地域の皆さんが気軽に相談に来られる場所として、できないことよりできることを模索しつつ、皆様方のお声をお聞きしていきたいと思う所存でございます。みなべ町社会福祉協議会職員役員一同、このような困難な生活様式の中で、ソーシャルディスタンスの距離を保ちつつ、人と人との心の距離は常につながっているという認識を新たにし、地域福祉推進の役割を担って、牛歩ではありますが地に足をつけて地域福祉活動に邁進していく覚悟でおります。収束のないパンデミックはありません。ワクチンの供給という明るいニュースも聞こえてきました。この新しい年がより良き年となりますよう、心から記念いたしまして、年頭の挨拶といたします。3ページ、新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう。負のスパイラルを断ち切るために、新型コロナウイルスには病気、差別、不安の3つの顔があります。負のスパイラルで感染症が広がります。1、未知なウイルスでわからないことが多いため不安が生まれる。 これが第一の感染症、病気です。第二の感染症は不安。人間の生き延びようとする本能によりウイルス感染に関わる人を遠ざけることです。第三の感染症、差別。差別を受けるのが怖くて熱や咳があっても受診をためらい、結果として病気の拡散を招きます。この感染症の怖さは、病気が不安を呼び、不安が差別を生み、差別がさらなる病気の拡散につながることです。第一の病気の感染症を防ぐために、一人一人が衛生行動を徹底しましょう。手洗い、咳エチケット、人混みを避ける、などウイルスに立ち向かうための行動を、自分だけではなく周りの人のためにもすることが大切です。第二の不安の感染症に振り回されないために、不安や恐れは身を守るために必要な感情ですが、不安や恐れは私たちの気づく力、聞く力、自分を支える力を弱め、私たちから力を奪い、時に冷静な対応ができなくなることもあります。第三の差別の感染症を防ぐために、皆さんそれぞれの場所で感染を拡大しないように頑張っています。小さな子供のいる家庭、高齢者、治療を受けている人とその家族、自宅待機している人、医療従事者、日常生活を送って社会を支えている人、この事態に対応しているすべての方々をねぎらい、敬意を払いましょう。4ページ、自宅でできるリハビリ、脳卒中後遺症編、前頭葉、脳の前の方の障害の症状についての巻です。11月号では、注意障害に対してのリハビリについて紹介させていただきましたが、今回は前頭葉、脳の前の方の障害の症状について説明させていただきたいと思います。前頭葉とは、脳のどの部分がどのような機能があるのかを考えていくために、脳の場所によって名前が付けられています。脳を大きく分けると、前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けられており、脳の前の方にある場所を前頭葉と呼んでいます。前頭葉の機能とは、前頭葉は人が行動を開始し、または抑制する機能を司ります。さらに生活をする上で必要な情報を整理、計画して処理判断する機能を持っています。また、事故を客観的に捉えることや感情を持つこと、言葉を発することができるのも、前頭葉が機能しているからです。前頭葉の障害は、脳梗塞や脳出血などが前頭葉で起こったり、認知症により前頭葉の機能が低下したりして起こってきます。前頭葉の障害により起こる具体的な症状、物事に対して無気力だったり、関心が持てなかったりする。何かをやり始めたり、話し始めると何度も繰り返して止められない。先のことや自分の将来について考えることができない。考えずに行動し、頭に浮かんだことをすぐに行ったり言ったりしてしまう。ちょっとしたことで腹を立てたり怒ったりし、暴力や暴言を吐いたりしてしまいます。このような症状により、日常生活やリハビリなどに支障をきたしてしまいます。次回は脳卒中後遺症編の前頭葉大脳の前の部分の障害に対してのリハビリについての巻です。来月もぜひ、読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション、理学療法士大原和也さんでした。次はデイサービスだよりです。悠々館とめばさんから、新年明けましておめでとうございます。 毎月悠遊館では誕生日の方に皆さんでお祝いしようとお誕生日会をしています。今年は11月の末に祝8歳を迎えられる方がおられましたのでお誕生会をしました。最初は皆さんと一緒にバースデーソングを歌い、新しくなったケーキ食べられませんがのろうそくに火をつけて消してもらいました。悠遊館からのプレゼントを渡す前に長生きの秘訣を100歳の方に聞きました。長生きの秘訣は好き嫌いをせずにご飯をしっかり食べることと教えてくださり、皆さんも耳を大きくしながら聞かれていました。最後に職員で作ったメッセージボードとサプライズで百寿のお祝いの色紙を手渡しました。するといつもは笑顔が多い方でしたが、プレゼントをもらうと嬉し涙を流しながら長生きしてよかったわと感激されていました。今年も悠遊館では皆さんが喜んでいただけるような企画を用意してお待ちしております。今年もどうぞよろしくお願いします。ふれあいからは北谷さんです。明けましておめでとうございます。ふれあいセンターでは年末からお正月に向けていろいろな準備を行いました。大きな牛の針絵やいろんな正月飾りをご利用者さんと一緒に作りました。作業している途中ある利用者さんは、今年ももう終わりやな、今年もあっちゅう間やったわ、また年取ってしまうわと笑いながら話されていました。今年も利用者さんに笑顔で楽しんでいただけるよう、いろいろなイベントやレクリエーションを企画し、皆さんをお待ちしています。本年もよろしくお願いいたします。朗読担当は矢倉でした。
生活支援コーディネーターだより5ページ。みなべ町社会福祉協議会では、生活支援コーディネーターが活動しています。活動紹介1、今回は桜サロン東吉田へ訪問しました。ここでは東吉田地区の60代以上の方が集まり、100歳体操が行われています。この日は体操の後に本会の福祉農園のメンバーによるアコーディオン演奏会も行われていました。サロンが終わった後、外のベンチに座り、楽しそうにお話しされている姿も見られ、ここに来ることで友達に出会え、楽しい場所になっていると感じました。サロン名、桜サロン東吉田、開催日時、毎週水曜日13時30分から。場所、東吉田会館。内容、100歳体操。参加費無料。参加者よりリクエストを受け演奏する様子や、鍛える筋肉を意識しながら体操する様子の写真が掲載されています。平成28年から始め、今年で4年になります。参加者の中には、家から歩いてくるのが楽になったと100体体操の効果を実感している人もいます。興味のある方はサロンへ一度来てみてください。一緒に体操しませんか？サロンとは、地域内での孤立や閉じこもり防止を目的に、地域のごく身近な場所、自治会館や個人宅などで、誰もが気軽に集まり、触れ合い交流や仲間づくりができる居場所。生活支援コーディネーターがつなぎ役となり、包括支援センターや関連機関と連携し、お手伝いさせていただきます。お問い合わせはハート館 72-5611 まで。集まりの場が欲しいなど、気軽にご相談ください。ご寄付のご報告とお礼。みなべ仏教会会長畑崎修常職様より、旧みなべ町内で行った托鉢を歳末助け合い募金としてご寄付いただきました。いただいた募金は地域福祉のため、生活困窮者に対する支援、貸し出しを福祉用具の整備などに 活用させていただきます。ありがとうございました。6ページ、みなべ町長寿クラブ連合会、模範老人表彰受賞。11月25日水曜日に、一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会会長表彰式が、県民文化会館にて開催されました。その式典では、栄町エイジクラブ、新谷アキテル様が模範老人表彰を受けられました。長年の老人クラブ活動への功績をたたえての表彰であり、今後もますますお元気で活躍されることをお祈りしています。柿のご寄付ありがとうございました。福祉農園では畑で作る作物以外にも様々な加工食品作りに取り組んでいます。今年も吊るし柿を作るにあたり、柿の方々よりご協力いただきました。心より感謝しております。ありがとうございました。稲美町岡本雅美様、西岩市長出田木博也様、谷口大久保金一郎様、東本庄大野岩尾様、稲美町下田義雄様、高木田中照夫様、徳道片岡信之様、徳道長井健二様、家の軒先に干し柿を吊るしている様子の写真が掲載されております。貸出し福祉用具在庫状況、ハート館、令和2年12月20日現在、電動ベッド1、手動ベッド3、車椅子10、ふれあいセンター車椅子2、エアマット12、浴槽台2、体位交換マット3、杖5、松葉杖8、ポータブルトイレ1、シャワーチェア1、吸引器1、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用チャイルドベビーシート在庫状況。ベビーシート0歳から1歳対応1、チャイルドシート0歳から4歳対応1、貸し出し期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉。令和2年11月末現在、みなべ町人口 12,337 人、マイナス8、65歳以上の高齢者 4,013 人、マイナス1、高齢化率 32.5% プラスマイナス0、ボランティア保険加入者数432人プラスマイナス0。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会各事業所連絡先。社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会、ハート館、645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝447番地に、事務所、ヘルパー、ケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 ファックス 72-5610、 悠遊館 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901、 みなべ川支所ふれあいセンター内です。 645-0021、 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス電話 74-3069、 ファックス 74-8013。7ページ、福祉カレンダー2021年1月、弁護士による無労法律相談、村上雄二弁護士、時1月21日木曜日、 13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館。受付人数6人程度。電話で予約ができます。電話 72-5611 まで。1月12日、オレンジの日。19日、みなべ町長寿クラブ連合会気候教室、9時30分から。配食サービス悠遊館。1月4日、5日、6日、7日、8日、11、12、13、14、15、18、19、20、21、22、25、26、27、28、29、2時、9日、16、23、30。8ページ、1月福祉トピックス。アイアイキッズルームの写真は、羽田岩倉里斗くん1歳。お母さんから一言、毎日楽しく元気に遊んでね。みなべ町赤十字奉仕さん、NHK 海外助け合い該当募金報告。該当募金総額、27,606円。12月10日、A コープみなべ店様前にて、該当募金活動を実施し、たくさんの方々にご協力いただきました。お預かりしたご寄付は、日本赤十字社和歌山県支部を通じて、世界の国と地域の人々への支援金としてお届けさせていただきます。ありがとうございました。店先で該当募金をしている様子の写真が掲載されています。電員銀行だより、令和2年11月1日から30日まで、了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。芝矢倉勇様、木里浅間正幸様、清川大野光一様、滝中井哲司様、東河野川安井保様、押根中本博士様、その他善意の寄付、羽田岩井健二様。皆様からいただいた温かいご寄付は、地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。今年はコロナウイルスに振り回された年でした。第3波や変異コロナウイルスも出現してきて、まだまだ気が抜けません。例年と違い、お正月は家で過ごすようになりそうです。では、良いお年をお迎えください。朗読担当、山本陽子でした。